レディオ 2.4kg。
はい、始まりました。レディオ 2.4kg MC のジョイですけども、いや、あのね、新年も明けたんですよ。1月2日、うちの組は誕生日ですけどね。あの、もうね、いやー、ちょっとね、あんまりちょっと自分の話するの嫌なんですけどね。自分の話しないで誰の話するんだって話なんですけども。いや、年末にもう、また喧嘩しちゃいましたね、マイスイートハニーと。もう、いや、別れよって話になっちゃって。いやー困ったっすよ。だいぶエネルギー使いましたよね。あのなんかこう自分の話ってその苦手なんですよ。自分の感情を語るっていうのはこうね、苦手するとこはなんかで、まあこうね、喧嘩してっていうことあって別れようってね、別れて結局次の日より戻したんですけど、あの仲直りしませんって言ってこう仲直りすることにしたんですけど、それでいいんですけどね。それはいいんですけど、いやだいぶその去年はね、だいぶこう俺の人生にないことがちょっといろいろ起こったから、いやーちょっとね、いろんな、だからさっきあのノクターナルアニマルズって映画見たんですよ。あのトム・フォードね、監督さんが、でそしたら恋人同士は喧嘩するわけですよね。でちょっと女の方はね、私は現実を生きたいなって、あなたに見て夢見てらんないみたいなこと言うわけ。あ、そんな話聞いたことあるなと思いつつ見てて、気が気じゃないんですよ。そうするともう集中度が違うんですよ。ぐっとさらに入り込むっていう、この間も喋ったけど、こんな話は。いや、だからね、いろんなこと起きるなぁと思って、あの、そんで、なんか、そう、こう行かないとこ行ったりするじゃないですか。それ面白いですけどね。あの、感情もいろんなこと起きて、つって言って。しかしね、この間ね、ケチつけるわけじゃないけどね。いや、実は彼女と喧嘩してねって言ったらね、いや、そういうことも経験しておくべきだって言われたのはちょっとカチンときましたよね。経験しておくべきだってなんだよと。ね。そんな言ったらキリないですよね。アウシュビッツに入っておくべきだとかね、原爆の被害に遭っておくべきだとか、そんなことだって言えるかもわかんない。それちょっと言い過ぎかもしれないけど。いや、やだ、幸せなら幸せだけを追い求めていきたいわけですよ。で、それは大ちゃんにも持論ですね。いいか？ね。この国ではって言ってたね。楽しむってのは悪だからねって話ですね。この間も言ったけど、いや確かに楽しいことだけでいいんですけどね、僕は POP じゃないけども、楽しいことばっかでいいですよ。あのもう常に笑っていたいんですけど、なかなかそうもいかないんですね。いやだから新年早々落ち込んでおりますよ。あのでも今年は去年と違って、あのちゃんとカウントダウンをしようって言うんで、あのクミアンと2人でしたけどね、家でカウントダウンしてって、その前が大変だったの。カウントダウンの前、あのツタヤに借りに行ってたんですよ。で渋谷のツタヤ借りてて、スイートチャリティーだなんだっつって言ってね、借りてっつって言ってさ、でいろいろこうね、あの勉強しようと思ってこう借りてって返しに行こうって話になるわけですよ。で31日ね、渋谷の駅前でしょ。俺ね本当にいやダメなんだなと思って、人混みってのはあのすごいのよ。もうスタンバっちゃって、要はあそこでカウントダウンしようって目論んでるわけでしょね。そこでさ、ずっともう外人だろうが日本人だろうが、俺ねやっぱこういうの見てね、あの日本人はそういうの群れるの好きだよねっていうのは嘘ですよ。外人も好きだよね、やっぱり。だからそういう人種ねえなと思ったわけでさ、なんか例えばどこかに目的で移動する、例えば品川の駅とかすごいじゃないですか、バーッと。で新宿の駅とか、それで移動してて人混みはまだ理解できるわけ、まあみんなそういう予定があるしね。でも今回のってそこにただ楽しむためだけにみんな2時間ぐらい前からスタンバってるわけでしょ。で立ってるんですよ、ただその辺に。ずっと歩くのも困難になりますよね、結構ね。そうするともうイライラしちゃうわけで、人が笑顔でいるわけ、出せれきゃよとかって言ってるわけ。いやどうしようもねえよ、家帰れって言いたくなるわけで、そこでね、機嫌よくはさ、パーティーだってそこでわーっとやればいいんだろうけど、もう人混みが苦手なもんだから、そこで笑顔でいる連中ってのは頭くるわけさ。で、いや、ハロウィンとか集まるやつバカだなってさ、思いますよね、そういう時にね。ハロウィンとは今回違うけども。で、あの、例えばなんつう、そういう行動でね、みんなで自分を表現しようみたいな、そういう思想さえもめんどくさいわけ、もう歩いてると。邪魔なんだよ、ね。マシンガンありゃ全員ぶっ放したいね、ミスター・チルドレンじゃないけど、マシンガンぶっ放せってのもんでね。いやーと思って、で渋谷に伝え行ったら、あ閉まってますって言われた警備員さんに。あーそうかって、 10時で閉まっちゃうよ、あえて9時だかなんだかって。それしょうがないじゃん、まあね、みんなカウントしたからそれは構わないと思って行ってさ、で警備員さんがもう立ってて、あの DVD 預かってくれて、あーっつって言ってこう預かってくれて返却ボックス入れてくれるわけよ。 で帰りも歩いてるとさ、もう外人だろうが日本人だろうがもう何でもいいんだけど、何人だろうが何でもいいんだけど、いやーっつってるわけ。でそこでさ、おまわりさんまた焚きつけてんだな、立って通行の妨げにならないでください、あんたたちいるからこういう風にまた盛り上がっちゃうだろうがと思いつつね。でちょっとコカ・コーラとかもイベントでなんか帽子配ってんだよ。もうそれ見るだけでもいられするわけ。やだなーと思う。焚きつけてんだね、つまりみんなで。でパーティーでニューヨークタイムズだって、違う、あのなんでニューヨークでなんかカウンターンとか、あいいですよ別に勝手にやってくれりゃ。あそこの区画内であくまでやるわけでしょ。ここの柵内でもうここですっていうことで、わかんない、よく知らないけど、それだったら別にさ通行の妨げにもならないから、俺伝え返して、あ、じゃあ、つって帰れるわけじゃない。そこのあのスクランブル交差点、常々思ってるわけ。なんであそこで外人さんが写真撮ってんだろうっていうふうに思うわけね。いつもだよ。ね、うーちゃんとこっちさんと渋谷なんかたまに遊び行くじゃないですか。そうすると歩いてるだけで勝手に写真撮られるわけ。いや、ちょっと待ってると。俺お前の作品になるつもりないからさ、っていうことあるじゃないですか。で、面白がってんだよね。だから、なんか、いや、そういうね、人混みにわーっとするっていうのは別に何人もないって思えばね、皮肉なもんでね、やっぱ人種なんか関係ねえやって思うわけ。で、帰り歩いてると、俺の友達でさ、クラブの呼び込みやってる男がいいんだ、クラブで働いてて。その男も見かけたんだけども、元気ないから話しかけないわけ、一切。ね。で、ほら、その彼も荒れちゃってクラブでバイトするようになってから、前だったらね、よし今度さ、ジュニーさ、エリック・ロメールの映画見に行こうよ。だったのに、もうクラブで夜の世界にハマってからね、ロメール？なんだ知らねえよ。どうした？ってこう、キャラ変化こう起きた男いたわけ。文化的な男だと思ったのに、なんて思いつつね、寂しい気持ちになったことあるから、もうでもその日もスルーだ、あえて。で、交差点渡ってさ、あの、京王線で下北乗り換えだったんだけど、京王線向かってる間もう歩けないんだよ。1、2分前で突っかえちゃって。ね、俺は俺のペースで歩きたいのね、怒っちゃう。そしたら隣でさ、何人だか分かんないけど白人の頭上げた親父がさ、俺に足にベビーカーぶつけてくんで、ガーンつって言って、いつもだったらぶつかっちゃってお互いね、イライラしてないから、あ、ごめんなさいつって言って、あ、ごめんなさいねってお互い言って、それで済むじゃないですか。もうあえて意図的だ。でこっちもさ、イライラしてるもんだからさ、てめえこのハゲワジ、てめえこの野郎っても気持ちになるわけね。嫌ですよ、俺は楽しみだけで生きていきたい。ね。それ31カウントダウン、それいいですよ。大いにやってほしい。ね。軽トラックひっくり返せって気持ちよ、普段だったら。でも、いざ自分がその場にいるとさ、俺を巻き込まないでくれって気持ちになるね、ああいう時。で、自分がすごいさ、うわーってなってる中、笑顔のやつってのは、ほんと、巴投げですよ。ネプチューン張りの。ね。あっち行け！ぶん殴ってやりたくなる。嫌な気持ちになんなと思って、帰り電車乗っててもさ、むっちゃガンガン頭痛いんだよ。俺ね、何が苦手って人混みが苦手なんですよ。あのね、基本的にね、サルトルのことが名言だと思ってるわけ。地獄とは他人のことである。確かにそうですよね。基本的に一人でやら何の問題もないのにね、誰かというと必ず揉めるでしょう。意地悪なことを言われ、ね。てめえぶっ殺すとか言われることもしょっちゅうですよね。そう考えると、なんでそんなこと言われなきゃいけないんだって気持ちになってって、いや、すっかり落ち込んでるからってさ。年末年始大変だ、もう映画見ちゃって。で、いや、さっきね、あの、前水戸アインと電話した時にね、ちょっと見すぎじゃないって言われたんだけど、とんでもないんですよ。まあ、29日から休みなんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、8本しか見てないわけ。だから、1日だいたい2本も見てないんですよ。で、うーちゃんから言わせりゃね、いや、随分少ないっすね、っていう、その通りなんですよ。あのね、見れるんだったらもっと見てるんですけど、ゲームやってるんですよね、夜中起きちゃうさ。で、また見た映画がね、まぁ、ちょっと今日もね、ザクッといきますけども。まぁ、29日に、バトル・オブ・サクシーズというね、ビリー・ジーン・キングっていう女の人です、テニスプレイヤー。で、この人の自伝もの。エマー・ストーン。で、あと、スティーブ・カレルって40歳の童貞男。あ、よかった。俺映画超えなくてよかった。あ、で、そしたら、その二人を主演してるんですけど、このビリー・ジー・キングって実際のテニス選手が、その、元、プロテニスプレイヤーの50いくつの男と、その、男と女でそのテニスの試合をするっていう、その実際の話があったわけ。で、このビリー・ジー・キングって、当時ね、テニス界ではね、男の方が賞金が高かったんです。男が、一つの大会で1万ドルぐらい稼ぐところ、女は 1000ドルぐらいしか稼げない。10倍ぐらいの差があって、それなんでよっていうことを立てつくわけね、そのテニス協会に。で、自分たちは自分たちでツアー組むわって、その女子のテニスツアーを組んじゃうっていうところでやってくんだけど、そこでその男の方がさ、ね、それ挑発しちゃってさ、いろいろこいつも、あるで、ギャンブル中毒だったりするわけ。で、それで友達とその金をかけて、俺に勝ったら、1000万ドルの賞金やるぞってこう、けしかけるわけだ、ビリー・ジーン・キングに。そしたら、ビリー・ジーン・キングがその戦いに挑むって話なわけ。で、ここでもし負けてしまうと、つまり、女って男より劣ってるよねっていうことを証明になるから、ビリー・ジーン・キングとしては、こう、ただ自分だけの賞のための戦いじゃなくて、そうそう、女性の権利が男と同等である。まあ、ね、それは、年取ってる相手ではあるけど、そこに勝たねばならないっていう、そういうドラマがあるって話なんですね。で、うまいのが、ビリー・ジーン・キングのライバルのマーガレット・コート夫人。ちょ、あれで出てきたね、つまんない、宗教にハマっちゃった、ミューチ・シズエじゃねえ、ミューチ・シズエに悪いか、これ。あれ、お蝶夫人の、エースを狙い。ね、つまんない漫画だったけど。で、これでもよく出てきたけど、一回そいつが、マーガレット・コートは、勝つんで、ビリー・ジーン・キング、女性ツアーの中で。で、そこでその男とビリー・ジーン・キングの前に戦って負けちゃうわけ、この女の、マーガレット・コートは。で、ほら、女なんか大したことないじゃんっていう風に言われて、ビリー・ジーン・キング戦うって話なんですけど、これ面白かったです。僕、エマ・ストーン好きですから、ぜひエマ・ストーンって言うとね、マーベル黒歴史かもしんない、アメージング・スパイダーマン、ね、ヒロインやってた子ですからね、なんとかアメージング・スパイダーマン3、私は作られるの夢に見てましたけどね、途中で打ち切られちゃって、スパイダーマン・ホームカミングってダサく作った。それすごい悲しいんだけど、エマ・ストーンはあれです。ダラランドですね。だからまあ、人気ある女優さんですよ。あと他にもなんかいろいろ出てんじゃない、パッと名前出てこないけども。まあ、僕好きですけどね、この彼女は。で、まあその彼女見れてよかった。で、電気物の評価って厳しいじゃないですか。まあ、ためになるかとつまらないっていう映画よくしますけども。そうすると、でもね、これはね、途中ビリー・ジーン・キングは、自分がその同性愛者であるってことに気がついて、その美容師とその恋に落ちるんだよ。旦那さんがいるにもかかわらずね、不倫をするわけ。そこのね、美容師の人とのそのエッチシーンってのはなかなか刺激的でしたね。こう、お互いの気持ちを視線で交わし合うとか、ちょっとしたセリフで交わし合うなんていうと、カメラアップするんだけどね、ちゃんと。そういうとこはね、この映画丁寧だと思って、これはなかなかいい出来だったっていうふうに思ったね、見てて。で、その相手側の男のドラマもあるわけでしょ。まあ、そういう作りだね、今ってのは。やっぱりこう、単純に善悪で描かないっていうの、一つのその流れとしてあるかなって気がしますけど、これはなかなかおすすめ。81点ぐらいです。サクッと見れます。80点いくかいかないか。まあ、80点ぐらい。で、その後見たのが、その後見たのがですね、オズの魔法使い見ました。で、これはちょっと後でレビューでやるんで、ちょっとね、置いとくとして。で、あとその後見たのが、リドリー・スコットの全くノータッチだった、レジェンド光と闇の伝説、トム・クルーズの映画ですね。この間喋ったね、劇場公開版とディレクターズカット版あるって、それで劇場公開版見ましたね。で、見たんすけど、そうね、そう、これはまた後でディレクターズカット版の話をちょっとレビューでしたり、ちょっとそれ置いとくとしますけども、映像綺麗ですね、やっぱね。で、リドリー・スコットは、これはまたレビューでも繰り返しになるかもしれませんがね、まあ、これがこけちゃったためにね、その後、雇われ監督の身になったって言って、この後、誰かに見られてるってトム・ベレンジャーが出たかね、なんかストーカーの話みたいなやつと、で、あと、ブラック・レインを撮りますよね、この、その後にね。で、その後に何撮ったんだっけな、G.I. ジェーンと言っていいことないね。まあまあ、これでちょっとリドリー・スコットこう勢いがなくなっちゃったという映画ですけど。いやでもまあ、この詳しい話はまあ後でだね。で、続きましてはね、ビューティフルデイ。これについて喋りたいです。ホアキン・フェニックスですね。リバー・フェニックスの弟。で、まあ、今度ジョーカーやりますね、彼は。ヒース・レジャーやったジョーカーね。ジャック・ニコルソンやったジョーカー。それのジョーカーがなぜジョーカーになったかという、その、ジョーカーのその生誕の物語っていうのをこの人やるんですよ。今年公開されるのかな。で、監督さんが多分トッド・ヘインズ。間違ったらごめんなさい。エデンより彼方にとか。あと、あれですね。有名なとこで行くと、最近だと、あれ、ほら、 あれ撮った人よ、あのパトリシア・ハイスミスのさ、あのレベッカじゃなくて、あのあれほらエリザベスの人、 あの人、撮った映像合ってるかな、あでもとにかくちょっとこう優雅な映画撮る人ね、多分ね。あとあれ、あのボブディランの映画、あのボブディランをあのいろんな役者が演じるっていう映画があるんですよ。それ監督さんで結構評価高い監督さん、多分撮った映像じゃないかもしれないけど、ジョーカーの映画で、まあそれは前にも言ったように今 DC でも撮ってますから、来月アクアマンってやりますけども、でそれで DC シネマティックユニバースって、まあ、そこで今ジャレット・レトね、あの美しい男の人、あの僕の大好きだね、あのダーレン・アロノフスキーのレクイエム・フォー・ドリームだ、ぜひこれね見ていただきたいですけどね、1時間40分あって最初から最後まで何一ついいことないって映画ですけど、すごいテンションで描き切るってね、麻薬中毒者のこういやーってなるとこうずーっと見続けるっていう、終わった後頭もクラクラクラクラするっていう、まあ、そういう傑作に出てる男ですけどね。であとアレキサンダーですね、あのオリバーストーンの、あのコリン・ファレルのね、これもなかなかいわくつきの映画かもしれないけども、これでアレキサンダーの恋人役をやってましたね。でその彼が今ジョーカーやってる、でそこそこあるとやってるわけだね、あの人気あるハレークイーンとね一緒にわーって騒いでるでしょ。でそれとはまた別にやるわけだ、でマーベル、DC シネマティックユニバースだったが、そっちとは全然別個にやるっていう話になってて、だからこれ木だと思うんですよ。ホアキン・フェニックスがやるのね。で、そのとこから出てるビューティフルデイ。で、これはカーヌで男優賞と脚本賞を取ってる。で、そしたら話してたら大したことなくてね、元警察官だがなんだかの男がね、殺し屋やってんだ。で、こいつがある女の子が、ちょっと売春組織みたいに取られてるから、それ助けてくれって親父に言われるわけ。で、助けに行った。行った先で今度はその親父が殺されて、その殺し屋自身も狙われていくって話なんですけど、この男ったら過去にトラウマがあってね、多分お母さんと共にお父さんに虐待をされてるってのはなんとなくこう途中で映像として語られるわけなんですよ。で、少女を売春で救うってこれタクシードライバーなんですよね、筋がほとんど。で、多分なんか向こうの予告編でタクシードライバー彷彿させるみたいななんかちょっと文言みたいな気もするんですけど、だったらタクシードライバー見るよという話になりますよね。で、タクシードライバー傑作でしたね。もう間違いない。あれ嫌いだってやつと映画の話できないから。で、大好きな映画なんですけど、そのね、タクシードライバーってかっこいいじゃないですか。なんとなくこう、ジャズみたいなのかかってさ。で、ロマンスもあるわね、あの映画ってのは。こっち何にもないんですよ。で、ホアキン・フェニックスって僕ね、アメリカの山田孝之って呼んでるんですけどね。青ひげボーン生やしてね。で、トンカチで人殺すわけだ。でもこの映画ってすごく優しくて、直接的な暴力描写ってあんまりないんですよね。死体は転がっててもその殺される瞬間とかっていうのは意図的に多分描いてないと思うわけで、現実と妄想がこう交差していくみたいなさ、そんな話嫌なんだっていつね、さっき見たノクターナルアニマルズ、トム・フォードの映画、シングルマン撮ってますね、コリン・ファースので、それはコリン・ファースのシングルマンってのはうちの彼女も嫌いだって言ったし、俺と大ちゃん見てつまらねえって言った映画だったわけ。でも今回ノクターナルアニマルズってのはまさに現実と妄想が交錯していくって話だけど、こっちはいいけどビューティフルデイはつまんない。で、そうするとさ、いわばそこでくまたね、なんでかっていうと、やだね、うーちゃんなんか見たらやめろって言うと思うよ。そうすると自分なんか自己破壊衝動みたいなのがあるわけだ、その主人公ってのは。そうするとわざと窒息させて袋の中食い切って、ふぅ、ふぅってやったりするわけ。大ちゃんに言ったの、恥ずかしいよって言ったら恥ずかしいって言うわけ。古いと、その自己崩壊っていうテーマがもうすでに。そういうこと真面目にやってんのがバカなホワキン・フェニックスだってうちに大ちゃん言うわけ。いや、そりゃそうだって。いや、役者の話って聞いたって面白くないからね、あんまり。てめえは黙って監督の言うこと聞いてりゃいいんだっていう感じすんじゃない、ボロクソ言ってるよね、今ね。いいんですよ、んなものは。嫌だから。恥ずかしい。ね、嫌だなと思って見るじゃない、もう。中二病ですよ、一生の。ね。で、裸になってできたりするわけ。もう、バカ。もう知ってるわ、サンタダムと永瀬正として散々見させられたような感じするから、もうやめてって言いたくなるじゃん、こっちは。だし、今の若い連中にとっちゃいいみたい。いや、それがね、若い連中だけじゃないわけ。だから、評論家が信用できないって常々言ってるでしょ。誰も信用できないって言ってるでしょ。これがカンヌで賞取っちゃってるんだもん。男優賞やっちゃってるっていうとこでさ。 中二病なんで一生繰り返しちゃって、でそこでまた社会的なテーマも見出しちゃうんじゃない。そうするとさ、評論家フランス人だろうがイタリア人だろう中国人だろうが呼んでね、お前らねタクシードライバーなんで DVD で見てこれ見てこないんだと、っていうかタクシードライバー忘れたのかって話になって、そんなやつ映画の話しなくていいからあっち行けよっつって言って引っ込めたいですよね。なんですぐねトンカチ振り回してバーッとやればいいっていうの。あのね、大体ね映画の評論なんて簡単なんですよ。評論家の評価を得たかったら子供が死にゃいいわけね。で暴力が出て現実と妄想かわからないって裸で騒げやもうすぐ褒めてくれんですよ。そういう風にできてんの。やだなーって思うのがそういうの見てて恥ずかしいなーって思うんだけど、いいっつうんだね。評価する方もする方だったもんねこういうのは。いやー全然つまんなくてね、見てみてよつまんないから、何にもいいことないからさ。タクシードライバーだったらね、いやタクシードライバーの話して恐縮だけど、それありますよね。狂気に疲れて何かこう殺人を犯したなんだとかつことつない。でもやっぱあれって緩急つけるわけだ。それこそこの後ドラゴンボールだとそうですよね。ここでこうやってっつうところのこうバランス取るわけよね。全然取らないんだもんね。セリフもなくて、なんとなくこっちで感情で感じてくれということだけで作ってるっつう。あの前に友達がねニコラス・ローグのデビュー作あるんですよ、ミック・ジャガーの映画。なんだったかなあのタイトルが忘れた、思い出せないな。ニコラス・ローグ赤い影で好きな監督さんです、なんですが名前思い出せないね、なんとか青春の影だったかなんだか、違うタイトルは全然違う、前ミック・ジャガー出た映画、それも怠け者の映画だって言ったね俺の友達。その彼女イギリスに住んでてイギリスの文化大好きな子だけどね、いや確かにそうだと思ったね。やっぱだからさ、ニック・ジャガーの映画なんて比べるとやっぱレディー・ガガーの方が偉大じゃないかって気ですよね。ローリング・ストーンズって何やった人かってよくわかんないでしょ。いやお前が不勉強だからって言われたって、いや知らねえよと。ビートルズだったらわかるが、ローリング・ストーンズなんてジャンピング・ジャック・フラッシュしか歌わないしね、やだやんなのロックなんていうのはあるじゃない。でその宇宙バリクセしてオアシス聞いてましたけど、ね、最近ねなんかどうも中二病臭いんですよ。フォアキン・フェネックス化してるのかしら。映画見てるじゃないですか。そうするとね、さっきノクターナルアニマルズハマっちゃったわけすごく。そうするとさ、終わった後スタッフロールが始まる前に止めてね、こういきなり一時停止して頭ボンボンボン叩き出すんですよ自分の頭。いやー違う違う違う、これ現実現実、俺今現実生きてる現実生きてるね。つまりその映画の中じゃね、現実過去、小説の世界って3つ描かれるわけ。そうするとさ、自分が本当はこの世界ってのは小説の世界なんじゃないかっていう妄想を抱き出すわけです。俺は見ててね、そうすると頭を叩くわけ。いやーだから現実現実ね。どう共感性パーソナリティ障害になりたくないだろう。こういう風に映画見るからね大変なんだけどね。でもビューティフルデイは全然つまんないから平気で見れるね、そういう現実と妄想ってやったって。はあっていう。でもいやーいいのかな。だからフォアキン・フェニックスに、あ、僕は私フォアキン・フェニックス詳しくないけどね、もっといろんな映画に出て視野広げてもらいたいですね。ぜひあのアメコミにぜひ出ろと、あのそれがいいんだっていう、あんまり思想うんぬはいいんだから仕事しろ黙ってっていう風に言いたくなったね文句ばっか言ってんの俺ですけど、そう言って、いや見てみてよ、でもちょっと気になるから、気になる。あのでも女の子可愛かったですね、ヒロインの女の子が連れ去られる子、ショートヘアで。さっきロリコンなんじゃねえかなって話し合って、俺明日マナがすごい好きなんですよ。ね、早く大人になってもらいたいと思って指折り数えてるわけ。今14歳じゃないですか彼女、俺手出せないじゃないですか。自分の娘だっておかしくない年齢ですよねそんなのはね。でもこれはうーちゃんの持論として、25過ぎたらいくら上と付き合ってもいいって前うーちゃんから聞いたわけ。まあ25過ぎたらね、女の方がよ、ね、まあ男だと女だってどっちだっていいんだけど、まあそういうこと言ってたわけ。確かになっていう。だからこれが22で例えば48の男付き合ってると、まあ世間はちょっと騒ぐでしょうけどねっていうふうに言うわけですよね。でも女が20、男でも何でも25過ぎたらもう世間騒いだら私はそいつの味方に立ってやるっていうふうに言うわけね。まあ22でもいいよっていうふうに言ってくれてますけどね。だから引っかかんなきゃ、そう、引っかかんなきゃってことなんですよ。法律で引っかかんなきゃってことですから、今、例えば、芦田愛菜と俺が付き合ったとしたら、これ怒られちゃうわけ。ね。14歳なんですよ、今。あ、 私16から OK なんですけど、16も世間的にはダメだっていうわけ。だから18になってくれたらいいんですよ。で、その時もしね、芦田愛菜と俺にまあ、ハニーがなんかタイミングでいなくて、ね、その時に、愛菜ちゃんどう俺と付き合わないって言って、ね、いいですよって言ってくれたら、別に付き合ったって問題ないわけですよね。いや、で、なんだよ、そんなの、ね、モラルに反するじゃん、反するじゃないかって言うんだったらだよ、あのマルグリット・デュラス、あのあれですね、あの24時間のジョージ書いた脚本さん、愛人ラマンの原作者に怒んなきゃいけないですよ。彼女がだってね、あの晩年は若い男の人と付き合ったんですよ。でそれでいいわけじゃないですか。で、あとそんなことね、そんなのおかしいって言うんだったらだよ、ハル・アシュビーのハロルドとモード、少年は虹を渡るもこんな映画はけしからんって大いに騒いでくんなきゃ困っちゃいますよ。あれはだって80歳の女性と18歳だからの男の子が恋に落ちるって話だったでしょ。その映画みんなで見るのやめようって言ってくるなら筋だよ。なんで俺だけ怒られなきゃいけないのってのあるじゃないですか。ね。あ、まだ怒られてない。まだ怒られてない。ね。まだつけって、いや、でも想像でね、怒るわけ。で、あの、お得意の。それはちょっと変だと。なんか今日ね、モラルに関して思ったんだね。つまり、あとです。あ、君とウィンストン・チャーチルの、あの、ゲイリー・オールドマンがアカデミー賞取った映画見たんですよ。で、昨日、俺の彼女ったらゲイリー・オールドマン大好きなわけ。で、何がいいんだと思ってるんだけどね。好きですけど、ゲイリー・オールドマン。あの、ゲイリー・オールドマン脇に回った時、あんまエキセントリックな役じゃない時のゲイリー・オールドマンが好き。だから、私とね、ウーちゃんはあの、バットマンシリーズ大好きなんですよ。あの、ノーランのやつですね。で、そうすると、あの時のゴードン警部なんて泣かせるわけ。もう、ウーちゃんなんかもう出てくるだけでいいんだからっていう風に言うわけね。あの、寂しそうな背中がたまんないんですよ、つって言ってて、やった。レオンの時は、やだね、あんなのはもう、本当に、恥ずかしい、中二病かと思ったぜっていう風な話があるぐらいでね。だから、そういう時好きなんでね。まあ、好きな役者なんですけど。で、まあ、今、結果といえば、まあ、電気ですから。まあ、皆さんわかりますね。はい、一緒に。ためになるけどつまらない映画っていうそういうくくりに入っちゃうかなと思うんですけど、まあ、でも途中でね見てて思ったのがね、これダンケルクの話やるんですよ。それこそ30万人のイギリスとフランスのね兵隊がこうダンケルクという、 こう海岸沿いにナチスによって追い詰められて、さてどうするってとこであったですね、クリストファー・ノーランの大傑作が、見てない方絶対見た方がいい作品ですけどね、ダンケルクって作品は。で、そうするとそこでほらイギリスのさ人たちが自分たちの船使ってね行く、一般の人たちがそれで兵隊をバーッと救出したって作戦、あの話があるでしょ。でそこで救出する前にチャーチルがあの決断するのが、そこの海岸のそばに4000人の兵隊がいたんですよね、イギリスので。そいつらを使って時間稼ぎをさせようと、ナチスに攻撃をさせてという。で代わりにその4000人の命っていうのを奪われるわけだ。その決断をするっていうところは面白かったね。いやー、確かに面白いって言ったらあれだけども、現実の話としてね、こういうことってあるんだろうと。戦争っていうのは30万人救うために4000人って、で途中でこう反対もされるわけですよね。あの和平交渉を結べとナチスとつって言うんだけど、いやあんな連中とは手を結べないって、チャーチル最後までこう戦うってことをまあ決めるんだよね。多分現実も多分そういうことしたのかな。でアメリカが結局援助して連合軍っていうのを決めてさ、であと当時だとソ連ですかが入って、まあナチスやっつけるわけじゃないですか。やっつけるって言い方よくないかも。戦うことになるわけでしょ。でもその時はアメリカに援助を求めたって、アメリカもその時は中立法っていうのがあるらしくて、いやーちょっとその参加できないんだよねなんて話して、結局イギリス孤立しちゃうわけなんだけど、街に出ろっていうと、その話をさ、あの当時のそのイギリスの王室の、だからあれは、王様ですよね。に、街に出ろって言って、実際市民の声聞いたら、市民は、いや、ナチスが来たらね、絶対自分たちは砲機持ってたって、バット持ってたって戦うと。っていうことを聞いて、チャーチルは、絶対断固として、ナチスと戦うぞっていうことを、まあ、決意して映画終わるわけなんですけど、すると、このご時世でね、こう戦うってことを決意するって物語ってどういう意味合いで作ってんのかってこと気になっちゃうわけね。嫌な評論家みたいだね。それこそ、割と好戦的だっつうんだったらトランプとかもそういうとこあるかもわかんないじゃないですか。でもトランプはもしかすると自国だけのことだよってことに言ってんのかもわかんないと思うと、チャーチルとちょっと違うのかなって思うけど、実際、まあ、チャーチルってのはまあそのイギリスに攻めてくるかもしれない。ヨーロッパを派遣しようと、こう全部制覇しようとしてるわけでしょ、ナチスってのは。その中の立ち位置ってところで意味合いが違うのかもしれないけど、 自分として自分の物語として見るとさ、例えば実際その攻め入ってくるという連中がいる場合にね、戦う戦わないっていう決断って自分ってどうやって取るのかなって思ったね。もしこういう例えば北朝鮮でも中国でも何でもいいですよ、実際攻めてきた場合ってこのイギリスの市民みたいに戦うぞと俺は言うのか、いや和平交渉しようというふうに言うのかね。確かに当時のナチスを考えるとって全然詳しくないけど、要はユダヤ人裏で、まあ、散々殺してるわけですよね。殺戮してるようなやつらと手組みたがないじゃないですか、それやっぱり。っていうとこ考えるとさ、そこと和平交渉するって無茶だと思うと同時にね、じゃあ戦うのかっていうことだって、俺非暴力で行きたいんだと、ジョン・レノン素晴らしい、キング牧師で行きたいっていうふうに言ってるわけよね。その場合ってどうしようと思うわけ。だからそれはいいですよね、救助を会見して、いや中国と大いに戦争しようと人たちに別に大した問題じゃないかもしれないけど、俺みたいにリベラルで平和主義で行きたいって人に聞きたいわけ、この話を。もし攻め入ってきた場合、その場にいるって言った場合どうするって話って。で俺これリアリストっていう話とかずれるかもしれないけど、俺見てて思ったのが、見終わって思ったのが、だからこそ和平が大事だと思ったわけ。だからこそ戦争の前が絶対に重要であるっていうふうに思ったわけね。で、いざ上陸された場合って、それこそ村上龍のあれ、半島でよでもいいかもしれないね。なった場合って、俺どうするのか、国に加担したかねえし、でもそばで例えばウーチャなるコツさん殺されるって現実あったらどうしようっていうふうなことも思うわけ。だから、多分安倍晋三がやってることってますます間違いだなと思ったわけ。ね。まず絶対そうしないって話をまず先なんだと、100%。で、その後の話してるわけでしょ、彼ってのは。多分そっちしちゃまずいんですよ、きっと。俺の理想かもしんないけど。だからこそ理想が大事になるというふうに思ったね。やっぱチャーチルみたいにならないためにさ。チャーチルだってそんな決断したくはないでしょ、きっとやっぱり。でまあ今と世界の情勢が違うからね。その世界もそのやめろってこうみんなでなんか戦争、大きな戦争起きればやめろってこう言っていくような印象があるから、やっぱそれほど第二次世界大戦って大きかったんだろうと思うんですけどね。そんなことをね、昨日の夜中に感じて一人で見てたんですよ。いやどうすんだろう、ジョン・レノンはどうすんだろうか、そういう場合はガンジースタイルで行くのかなって。ガンジーはどうしたんだろう、実際ガンジーはまあ非暴力で行ったのか。でも見てて面白かったのがね、この喫煙を抱えてるんです、この王様っつうのは。その当時のイギリスの王室っつうのはね、の王室の、だからキングですよね。これはね、コリン・ファースの英国王のスピーチで描かれてる王様なんだね。だから、そこ見ていくとまたその時の、キングってのの、その、そこに至る前を見れるわけ。多分ね。ずっと、いや、多分その前後の話しかない、わかんないけど、まあ、多分その王様をもっと掘り下げて見れる。で、あと、このダンケルクの話で言えばダンケルク見れるわけですよ。だから一本の映画ってことないですね、やっぱり。そしてこいつどうだったんだっていうことをやる。で、でもね、それ同時に思ったのがさ、なんで日本の皇室はこういう風に描かないのかなと思いました。それこそ例えば当時の昭和天皇って言ったってやったっていいわけでしょ。でもそれはやらなくて、必ずやるの海外の人ですね。伊勢尾形がやりましたね、昭和天皇の、桃井かおると一緒にね。それはロシア映画だったですね、確か。で、8月のエプラーだったのトミー・リー・ジョーンズの映画あった。それも多分海外のハリウッドでしょう。なぜやらないのかっていうところが、だから昨日、荻上チキセッション22聞いててね、やっぱその、王室とか皇室についての話に、をしてたんだけど、テーマ、再放送ね、名作戦ってのやってたんだけど、ぜひ聞いてもらいたいんですけど、この放送ね。そこでやっぱね、2016年にね、天皇がもう俺降りるよっていう話した時に、一時は話題になるけど、やっぱ日本の皇室と国民ってすごく離れてるから、やっぱすぐリオオリンピックの話になっちゃって残念だったって話しててね、って思って、そうですよね、昨日、大ちゃんとも話したんですけどね、いや、それこそ日本素晴らしいな、日本の文化いいんだっていう連中いますわね。で、そいつらって何をもっていいと言ってんのかって、その根拠知りてんだっつって言ったわけね。日本人的な発想、日本人的な考えって言った場合、何をもって言ってんのかっていうこと気になるんだと。それ空気で言ってんじゃねえかって気するっつうわけね。例えば、俺なんか左翼崩れてさ、ね、リベラル、自由主義で、表現自由があって、平和がいい。リベラルの使い方間違ってるかもしれない、これもしかしたら。 でもそういうのがいい。で、何人もねえんだ。好きに大いに生きろと。個人はどう、大いにどの国であれ移動すべきだっていうふうに考えでしょ。国単位に取られたくないっていうふうに、そういう理想を持ってるつもりでいるわけだ。で、そうするとさ、日本人だよねって言った場合、で、そんな男でもね、で、古事記なり読んでみるわけじゃないですか。あらすじでもなんでも。で、あ、日本のこういう流れがあるのねっていうことはなんとなく把握していくつもりでいますよね。でも、そういう連中って例えばアマテラスオノカメがさ、話しないような気がするわけ。日本はいい、日本はいいっていう話した場合に、なんだよっていうこと気になるんだけど、で、海外だ、西洋だったらもしかしたらキリスト教でっていうことでっていう話なんじゃねえかねって話したんだけど、だから、に、まあ、皇室と王室って多分全然、いや、多分宗教性が多分帯びないでしょ、まあ、しかしたら王室ってのは。あくまで日本ってやっぱ神なわけだね、あれってのは。そこの位置ってのは気になるんだよね、すごく。その、例えば、神道とかっていうものとの神話性って多分すごく近いでしょ、多分その一部だったりするかもわかんないでしょ、アニミズムっていうかさ。だから、でも、神社行ってっていうやつって何のもう根拠を持って行ってんのかっていうこと気になるんだよね。身近じゃない。なんとなく漠然としたものであるっていうさ、いいか悪いかわかんないよ、これは。だから、その辺をね、映画見てて、最近ね、めんどくさいんですよ。俺また彼女に怒られそうな気がする。まためんどくさい話してるっつって言って。いやー、最近ね、文化系に生きようと思ってますから、だから渋谷の雑踏ダメなんですねって言ってる間に、36分ですよ、皆さん。今週もレビューやるわけ。でね、悔しいね。年末、ね、ギャーっと大興奮で喋ったでしょ ?1 時間半ね。音質が悪くなるらしいんです、1時間半超えると。で、こっちさん頑張ってくれたんですがね、全部ダメになって、ダメになったわけじゃなくて、音質相当下げて、こっちさん、俺は相当悔しいよと話してて、いや、それは申し訳ねえ、つって言ってね。何も1時間半でそんな風になるなと思わなかったんだ、つって、あーって3人で悔しいって言ったんだけども。だから、1時間半以内に収めましょう、放送。1時間以内ですね、やっぱ。だから、レビュー行きましょう。いやー、すいませんね、新年早々ね。犬年が明けてね、今年イノシシ年だそうですよ。断捨離しようって話になってるらしいんですが、椎茸占いか言わせると、とても断捨離できる気配はないですな、二日経ってますけど、なんか、いろんなもん大事にしたいなと思うんですけどね。いやー、まあちょっと難しいね。何の話してんのよくわかんなくなっちゃった。やったら、つまり、新年早々から浅生みたいなことを考えて、うーって言ってるわけ。で、そう、前にも話したかもしれないけど、その王室の利点って話をしてたね、セッション22で。そうすると、ソフトな外交だって話してて、なるほどと思ったね。つまり、今の天皇だって、エリザベス女王だって、もういろんな大統領とかそういう人に、世界中の人に会ってると。で、外交っていうのは、まず会うことから始まるっつうわけ。だから、やっぱりいろんな話するときだって、全く知らない人よりか、なんとなくお互いこうね、認識してた、あ、どうもっていうところから始められた方がいいんだって話しててね。あ、確かになって、ハードな外交ってのはそれ政治が決めるんだって話してて、確かに、いや、そうかと思って、俺は基本的に天皇制嫌なんですけど、嫌なんだけど、あの人たちってね、基本的に人が良くていい人たちだから、恨む気持ちないっていう複雑な気持ちになるわけね。世界と仲良くしようって、いつもさ、外国行って謝ってくれるのもあの人たちだしね。すやせっていう、すやせってこともないかもしれないけど、いや、なんか、いいなって思うけど、その、いや、日本悪いことしましてすいませんねって頭下げに回ってくれて、くれてるっていう頭がない。でも、やってくれてるわけじゃないですか。いいぞ、いいぞって思うわけ。いや、で、そういうところで複雑な気持ちがあるんだけども、確かになって、会うってのはなぁと思ってね。でも、もっとこう、短いなって、日本人が描くって嫌だけどね、別に何人描いたっていいんですけど、日本人がもし天皇を描きたいって言った場合、何か変な圧力がかかったり、自分で自己規制かけるんであれば、それは間違いでね、やっぱ大いにやるべきで、いろんな像があった方がいいんじゃないかなって気してますけどね。まあ、というわけで、こんな感じですね。私の一週間でございました。続きました。レビュー 2.4 キロ in the house。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで、レビュー 2.4 キロですけどもね、今週も映画ですよ。最近映画ついて、だんだん見れるようになってきてますから、 あのいいね。で、映画見る根気は出てきたんですけど、あでもね、箱根駅伝見れないなって気がつきましたね。あの、曲見やんが箱根駅伝見ようっつんで、ちょっと見てたんですけど、もう文句言っちゃうわけね、すぐそばで。いやーで、いや、でも好きな人の前でディスらないってテーマだからね、黙ってたんだけど。いや、ただ走ってるだけだろって思っちゃうわけね。で、それこそ20キロ走ってるっつんだけど、いや、俺だって調子良くてトレーニング重ねりゃ20キロ走れるしなって思うと、だからなんだよって思って。で、そしたら箱根、マラソン好き、箱根駅伝嫌いっていうのを Google で検索してみたら、やっぱ結構嫌いだって人いるらしいね。で、そしたら、あの、感動の押し付けがやだっつうの。感動をしろってね。お前ら好きだろ。だからいいんだっていう風な報道の仕方がやだと。つまり走ってる選手に問題ないんだね。ただ走ってるだけだから。伝え方がやなんだね。なんか。重いってね、俺がいつも嫌いなやつ。いや、重いってことは便利だけど、具体的にどういう風に思ったか言ってみてくれ、っていう話ね。めんどくさいだろ。で、あの、何でもそれで片付いちゃうのは嫌なんだけど、風潮として。で、そうすると、書いてありました。嫌だ、っつうの。いや、俺もね、苦手なんだな。いや、頑張ってるっつうんだったら、その辺の親父だって、ちょっと街行って、街見てごらんよ。海沿いみんな頑張って、もう倒れながら走ってくからさ。俺と意見が似てる人いたね。いや、スポーツって別に自己満でしょって言って、本人がやりたくてやってて頑張ったことをなんでこっちは感動しなきゃいけないんだって言って、いや、その通りと思ってね。さ、音楽も映画もそうですよね、突き詰めるよ。だと思うよ。そうそう、自己満喜ぶっていう。で、それで、ね、周り喜ぶっていう。その通りだと思うの、俺も本当、うーちゃんが今言ったように。だから、別に勝手にやってることですから、別にそんな泣いたりはしないって言ってて、いや、俺もそう思うなぁと思って。まあ、結局、コナミってことなんでしょうけどね、それ言ったら。うん。音楽もね、私なんかちっともチャラで泣かないのにね、やっぱり言って、出てくるだけで泣くっていうやつがいるんだ。だから、あの、例えば誰が出てきたって、そうですよね、平井堅が歌ってくれて、思いが伝わるとかさ、いやだからつって言って、それ音外す方が気になるんだけどななんて言いたくなって、で感情がない、そう俺ね、多分感受性の欠如なんじゃないかなと思うさ、あのなんか不感症ですよね、何についても感動しないでしょと思いつつ、今いやちょっと待って、今映画見て泣いてる誰だバカ野郎って言ったけどね、いや確かにそうだ。スター誕生を見て何度泣いたんだバカ野郎って言ってるね。私も泣いてるっていう風に言ってますけどね。いや、それとね、見てねえんだろうね。ね。見てねえけど、もう好きな映画確定だっていう風に言った映画ですけどね。で、そう、あの、俺が不感症じゃないっていうテーマじゃ、テーマっていうか、あの、話今からしますよ。今日の一本目はですね、監督さんが、ちょっと待ってね。いいでしょこの、あの、ノイズが入って。ちょっと監督さんが、ビクター・フレミングで、来た主演が、俺のジュディ、ジュディ・ガーランドで、オズの魔法使いですね。これね、年末一番最後に見たものがビューティフルデイだったんですけど、その前に見てるっていう、年末にオズの魔法使い見れたらなんかいいなと思いました。で、オズの魔法使いです。1939年。うわ、すごい、80年前の映画だ。今もですね、あの前にですね、オズ始まりの旅とか戦いとかって言って、あの、このオズの魔法使いがなぜ生まれたかという話を描いたという作品がちょっと前にやってました。3、4年前に。今は公開してないです。今は多分何も、オズ関連のは多分今はやってないというふうに思ってますけども。で、オズの魔法使いですけども。まあ、で、それはドロシーというね、女の子が、こう竜巻によって家ごと吹き飛ばされちゃって、その魔法の国オズっていうところに行っちゃうという。で、そこで元の世界に帰りたかったら、オズの魔法使いという、すごい魔法使いがいるから、その彼に会いに行きなさいって話になって、そこに行くまでに脳みそが欲しいって言ってるカカシと、で人間の心が欲しい。ね、俺もそうだと思った。俺も心が欲しいと思った。心が欲しいって言ってる、ブリキ男のヒッコリ。で、あと、自分は勇気が持ちたいって言ってるライオンのジーク。ね、カカシハンクって言うんですが、この4人連れて、3人連れて、で、オズの魔法使いに会いに行くっていうお話なんですけど、 あ、ミュージカルですね。で、そしたら、一番最初モノクロなんですよ。で、途中でカラーになるわけ。で、このビクター・フレミングさんっていう人は、多分同時期にね、あの、風と共に去るのも撮ってるんですよね。で、だから風と共に去るのってのは映画界での初めてのカラー作品ですよね、確かね、あれが。フルカラーはあれ初めてかな。まあ、とにかく、だからこう、風と共に去るのはワーナーですから、ワーナーこの時力入れたってことかなと思うんですが、そうすると、まず一番最初がモノクロで始まっていくわけで、モノクロで魔法の国になってカラーで、そこの対比っていうのはやっぱ結構来るんだけどさ、まあありますけどね、それこそこの間しょっちゅう話してるカラーオブハートって映画も確かそうですからね、色はついてくる話ですけど、でそこでさ、俺のジュディがさね、まあ農民なんだね、こう 農場でこう暮らしててつって意地悪なこうそこの大地主みたいに自分のドロシア飼ってる犬がなんか自分の農場でねなんかいたずらするからあの殺処分させろなんつって言っていやいやなんてこうただこうやってるわけね。そうするとそこでさね、ドロシアが歌うわけですよ。それ歌うのオーバーザレインボーだね、サムウェーオーバーザレインボーって歌うわけ。あのジュディがオーバーザレインボーですじゃんね、もう泣くじゃないですか、聞いてて。ね。虹の、また虹の向こうには別の世界があって、鳥がそこ越えられるなら私も越えられるはずってことを言うわけ。ギャー。ね。ドゥワー。この映画ここだけで十分でした。本当にその、オーバーザレインボーをジュディ・ガーランドが歌うっていう。クミはちょっと俺が見てるとこ見て若干引いてたみたいな、なんか見て。もう涙がもうジュディ・ガーランドが歌う歌うってだけでダメだから、で魔法の国行ったらまあ例の通りこの3人に会うわけですよね。そうするとまあカカシったらまあ脳みそ欲しいってブリキは心で勇気っつって言って、まあ知ってる人もいると思うんですけど、結局最後は西の魔女ってのがいて、この魔女意地悪なんだけど、こいつの杖をほうきだかなんだか持ってきたら元の世界返してあげるよって、あとこの三人の願いも叶えてあげるよってオズの魔法使いが言うって言うんだけど、戻ってきたら結局もうそれはすでに自分たちにあったでしょってことになるわけね。知識っていうのは結局脳っていうのはもう君持ってるよとね。でも君に足らないのは証明だっていうふうに言うわけで、僕は昔どっか大学出てるからそこの大学の何々学科卒業っていう資格を君にあげるって言ったら、そうか、僕には知識があったのかってことを脳みそ、かかし気づくわけ。で、ブリキも、君にも、なんだっけな、なんか、そういう証明が必要なんだっていうことで、なんかあげてさ、あ、そうか、僕には心があったのかってことを気がつくわけ。で、ライオンにも、君にも、そういう資格が必要なんだ。で、こう、で、最後、なんか、勇気あるものみたいな、そういう、こう、勲章をもらって、そうか、僕は勇気があるんだってことを気がつくわけですよ。まあ、童話的って童話的じゃないですか、それって。まあ、ドロシーはドロシーで、なんかこう、もう帰れないの、やだやだやだ、あ、で、まあ、オズ魔法使いに、そのなんか、いい魔法使いって待っててくるんで、で、その彼女が、唱え、なんかそういう呪文みたいな唱えてなさいって、お家が一番っていう魔法を唱えてなさいって言うと、パッとそれが実はドロシー寝てて実際はその夢だったって話になるんだけどもね、まあまあそれはそうだろうっていうふうに思うわけ。何もここで最後さ、ドロシーは帰れずオズの第二の魔法使いとなってその国を統治したなんて話は見たかないわけですよ、こっちだってね。でもなんていうかな、だから普通に今見てるんだけど、ただ言えるのはその自分の欲求ってのが他人の資格を持って得るよっていうのってなんかついてるなと思いましたね。だから他人が認めて初めてっていうところで自分の欲求が満たされるっつうさ、別にほらなんつうの、俺が勇気あるってんだから勇気あっていいんだとかね、もっとめんどくさいのすりゃ、いやそんなこと考える必要性がないなっていう話だってする人もいるかなっていうふうに思うんだけども、でもそのやっぱり人は一人で生きられないのかなって気がしたね。この映画の テーマみたいなところでさ、うんと思って、まあそれはいいか悪いかってちょっとよく分かってないんだけども、でも、その、まあ、 この3人っていうのはまあそういう芸達者の人たち演じますよ。自分で多分歌って踊ってっていうとこね。やっぱそれは見てるのはなかなかいいもんだったなと思って。そう、特に面白くないんですよこの映画って。やっぱり面白くないけど、やっぱそのオーバーザレインボーというね、そのなんだろうな、20世紀の曲のランキングみたいな、こんなランキングいくらでもあるからあんま信用できないけども、そのランキング取ったら1位だった曲だっつうふうに言うわけね。で、まあそれ聞くっていうだけでもいいんじゃないかって気したね、見てて。なんかそのテンションがずっと最後まで持続していくような感じがしましたね。そうで、あとやっぱ基本的に好きなのはやっぱこの間のスター誕生、アリースター誕生とそのジュディ・ガーランドの方と比較してて、やっぱ明るいってのはすごく大事なんだって話したんだけども、やっぱ明るいんですよねこの映画ってのはね。最後のオチだって俺が言わなくたってみんなわかるわけでしょこれって。まあ知ってる人たくさんいると思うんですけどね。そうで、あとなんか基本的にそのアリス・イン・ワンダーランド、そのアリスの不思議な国か、あれなんか俺読んだし、映画も見たけど、もう怖いだけだったのね。ウサギがこうラリってつって言ってさ、やーってやるだけじゃないですか。で、意地悪な猫が出てきてね、何がいいのかなと思って、あれは分かんなかった。でもこっちはね、なんかまあ子供に見せたいってなったら大人見たらいいじゃねえかと思うけども、まあ見ていいんじゃないですか。で、あとマイケル・ジャクソンはこの後、ウィズって映画で、その黒人版のオズの魔法使いってのをやるんですけどね。そっちはまあ評価がされ、興行的にこけちゃったって話らしいけど、これも一応名作というふうにされていて、すごい評価が高い作品ですけど、これは公開当時やっぱりあんまヒットしなかったらしいですね。ヒットはしたんだけども、そりゃカラーにしてっつってね。あと美術だね、素晴らしいのは。それはもう大したもんだね。実際キノコとかってのは多分それ作るわけですよ、手作業で。いやー、そこはもう素晴らしいものがあるね。で、そういった莫大な制作費を、ちょっとなかなかどっこいどっこいだったみたいな話、制作費上回るには至らなかったっていうことらしいんだけども、後にまたさらに評価された。で、39年にやって、確か54年だが49年にも、またリバイバルで上映するんだけど、その時は全然こけちゃったらしいね。この時ジュディ・ガーランドがこうなかなかトラブルを起こす女優だっていうのが先行されて、見たくねえよんな、よくわかんないけどね、そういう評価は。あくまでドロシーでありジュディとは別だっていうふうに思うけども、で、後にそのテレビ放映とかでみんな見るようになったらしいですよこれは。だから今は世界で一番見られてる映画なんじゃねえかなって話もあるらしいけどね。まあ、で、それを俺見たことなかったんだけども。まあ見てね、まあぜひ胎教とかそういう子供に寝かしつけるのにいい映画かなと思いますんで。でもどうだろうね。子供もしかしたらブリキの親父とかね、カカシとか出てきたら結構怖いっていうかもしんないね。脳みそ欲しいとかさ、ギャーって騒ぎ出すかもしんないね。梅津みたいに。でも、でもなんか、まあ楽しいですよ。踊ってワーワーやってっつんで。あと、ブルーレイ版で見たんですけど、レンタルして、すごかったですね、映像特典とか、そのラジオの告知だとか、あと未公開のシーンをスチール写真と共にどうぞとかつって言ったりとか、多分特典映像2時間ぐらいあったんじゃないですか、全部は見てないけども。だからそこらやっぱね、映画史に影響を与えた作品らしいですから、ぜひぜひ皆さんちょっと年末年始にこういう映画見るってのはとてもいいと思いますんで、見てね、ぜひこう今年1年を、何もそんなめんどくさい話することなくね、わー楽しいって過ごせばいいわけですから、そういう気持ちにさせてくれる映画かなと思っておりますんで、皆さんちょっとぜひぜひ、チェックしてみてください。点数つけるんだったらですね、まあ、ジュディ・ガーランドのオーバーザ・レインボー120点、映画全体はまあ70点65点ぐらいっていう感じですけどね、おすすめじゃねえじゃねえか全然って話ありますけどまあいいと思いますんで、すごく嫌いとかっていう感じないですか、見てみてください。はい。というわけで今日の一本目は、加藤さんがビクター・フレイングで主演がジュディ・ガーランドで、オズの魔法使いでした。はい。で、二本目なんですが、時間がないので、この辺にしたいんですけどね。今日紹介するつもりだったのが、何でしたっけ？レジェンド光と闇の伝説ね。いやー、ファンタジーつながりで喋りたかったな。54分でしょう。最近レビューが長めであるっていう欠点がありますんでね。ちょっと弱点であり長所がありますんで。 また来週で。あらというわけで、こんな感じの、レビュー 2.4 でした。続きましてはエンディングです。はい、というわけで、何ですか、今週の放送は。ぼやき映画の話をし、という感じですけどね。やっぱ映画好きみたいですね、僕は。やっぱ、心がないって言ったけど、心あるみたいですよ。心しかないかもしれないね。脳みそくれって感じあるけどね。あと、勇気くれって感じあるね。おとなしいから、性格が。それ、だと。だから、でも、あの三人が抱えたテーマっつうのは、確かに、わかるね。で、夢から覚めたら、その農場のスタッフっていうかね、がその3人なわけですよね。メイクしないで出てるわけね。なんかそれでもなかなか聞くものがあったなと思いますね。レディオ 2.4 キロではですね、皆様からのメール募集してますので、じゃんじゃんじゃがじゃが送ってください。で、来週はリドリー・スコットですよ。やっぱリドリー・スコット喋っとくね。やっぱ俺の、やっぱ、前面だからさ、そうやっぱり文句ばっか言ってるけどね、ラジオじゃ。で、あと、僕の前目、テオ・アンゲロプロスですよ。この人を来週喋ると。で、あと、トム・フォードですね。喋るのは。いやでね、今日アンゲロプロス久々見たけどもね、シテール島への船出って映画を見たんですけど、やっぱいいですね。ちょっとこの、最近、要は、ここ何ヶ月もずっとアメリカ映画ばっか見てました。で、まあ、別に国でくくることねえって言うんだったら、別にどの国の映画だって映画一本だから、別にそれはそれで構わないんだけども、他の言語聞くってのはなんか自分にとって結構刺激的だなと思って、そう、そんな話も来週できたらなと思ってますけども、まあまあまあまあ、とにかく来週も盛りだくさんだと思うんですが、多分またこう言ってる間にネタ溜まってくんでしょうね、きっと。あれやこれやね、最近映画出ておりますからね。まあ、そんな感じで、とんな感じでって言っちゃったけど、そんな感じで、レディオ 2.4 キロでした。また来週。